御言葉を味わっていきましょう。ルカの福音書15章25節から32節を読みます。新約聖書の150ページです。聖書を読みします。ルカの福音書15章25節から。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほぐらせられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。ね、父の愛と題をつけました御言葉を味わっていきます。今日はこの25節以降にですね、記される3つ目の例え話のお兄さんの方の姿を通して、父の愛、父なる神様の愛について味わいたいと、そう願っています。それでもここはですね、前にも味わいましたけれども、弟の方のことについて詳細に記されていますから、以前味わった内容になるかと思いますが、もう一度確認をしておきたいと思います。お父さんには2人の息子がいました。その息子のうち弟の方は好き勝手に生きていきたいと、そんなふうに考える人でした。父の財産を先に受け取って、そのお金で遊んで暮らしたい、楽しく暮らしたいと、そう思って、父の家を飛び出していった。財産を分けてもらって飛び出した人です。そしてたどり着いたその父の家から遠い地で、遊び暮らしますが、当然のことですが財産はなくなります。お金がなくなると同時に、彼の周りにいた友人たちは彼を皆見捨てて、誰も彼とは一緒にいません。彼はユダヤ人は豚のことをですね、食べてはいけないものと教えられてもいますから、彼にとって一番したくはない豚の世話をすることになります。それでもお腹は空いて食べるものもない、でも誰も彼を助けてくれないという状況になったとき、彼はこれまで父に大切にされてきたことを、自分は愛されていたのだということに気がつきます。そして父のもとへ向かって悔い改めて、息子ではなく雇い人の一人としてそばに置いてもらおうと、そう願って父の家へと帰っていきます。それが19節です。弟の方は家に帰ってきますと、自分は父に愛される資格がないというふうにですね、21節で父に告白をしています。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。息子はこれまで好き勝手生きてきて、しかもついにはですね、まだ元気に生きているですね、お父さんに向かって、お父さんが死んだ後に自分が受け取れるはずの財産を先にください、欲しいんだと、そう言って父からもらって家を出ていった息子です。もちろん立法によれば本来もらえるはずのものよりは半分とかに減らされるという規定はあるようですけれども、それでもお父さん死んだらもらえるはずのものを今ください、父を愛していない、自分だけ好き勝手に生きたい、そんなふうに告げて、その通りに父から離れて好き勝手にこれまで歩んできたこの弟です。 やっと父に愛されていたこと、そしてその父はなんと雇っている人さえも大切にしてパンを十分にも与えてくれる人だと、自分はそんな父を悲しませてきたのだと、そんな息子だと気がついたわけです。この弟息子は遠一で苦しむ中でそのことに気がつきました。そして帰っていって実際父に会うと、すぐに自分の行いは神に対して罪があり、お父さんに罪があるものだ、告白をするのです。しかし、その時の父の反応、応答は、彼が想像するものとは違っていました。父は、まず20節で遠くに彼を見つけます。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。ですね。遠くに息子を見つけた。父の方から息子に駆け寄って抱きしめ、口づけをする。そして、息子の悔い改めの言葉を聞くと、息子に何か言葉をかける前に、もちろん叱ったり、批判するのではなく行動します。何もかもなくしてきっとみすぼらしい姿をしていたであろう息子に一番良い衣を着せて指輪をはめ足に履物を履かせます。そして父は言います。24節です。この息子は死んでいたのに帰り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと、息子が帰ってきたことを2つの表現で喜びを表します。そしてその言葉通り、まず息子として衣を着せて、それも良い衣を着て、指輪をはめ履物を履かせ、それは決してただの雇い人として受け入れたのではなく、息子が飛び出していた時と全く同じ父の大切な息子として受け入れている姿です。息子は悔い改めたので許したのではないのです。もしこれが人と人との関係ならどうだろうかと想像していました。悔い改めたというならば、その人の行動、償いの行動なりを見て、それから許していくのではないでしょうか。しかし父は彼を見つけます。そして生き返り、見つかったのだからと、息子が帰ってきたことを先に喜んで許していく。息子を受け入れています。さて、父は息子が帰ってきたことを喜び、その喜びから宴会を開きます。今日味わいたいところは25節からと言いました。25節になると、畑から帰ってくるのは兄の方です。兄の方は宴会が開かれているということを、その家から聞こえてくる音楽や踊りの音から知ります。すると、彼はしもべの一人を呼んで事情を聞くんです。弟が帰ってきたこと、そして父が喜んで受け入れ宴会を開いたなと知ると、兄は怒るのです。その怒りは、家に入ることもしないという態度で表しています。これが27節までの兄の姿。すると父はというと、家の外へ出て行って兄の方のこの息子をなだめるんです。29節からになりますと、この兄は父に向かって自分がこれまで正しいことをしてきたと訴えます。そして、そんな自分のためには宴会を開いてくれたこともない、それどころか小ヤギ一匹もくださったことはない、財産を食いつぶしてしまったような弟のためには、小ヤギどころかそれよりももっと価値のある子牛をほふって、それも豊かな超えている子牛をほふるとはどういうことですかと訴えるわけです。ここを読みますと、兄は正しいことを訴えているようにも思います。兄は弟のように父の財産を先にもらって仕事もしないで遊び回っていたわけではありません。父の近くにいて戒めを守り、 一度もそれを破ってこない。でもそんな正しいことをしている私のためには父は宴会を開いてくれなかった。不公平だ。父が間違っていると父を批判しています。ここまで読みますと、兄の怒りは弟ではなく父に向かっているように、むしろ父に怒っているように思います。そして改めてこの兄の行動や言葉をよく読んでいくと、本当に興味深いなと思いました。イエス様とのある場面を思い起こしました。イエス様を自宅に迎えて喜んで、イエス様をもてなしたいと喜んで立ち働いていた二人の姉妹のうち、姉のマルタは妹のマリアが働きもしないでイエス様の近くに座ってイエス様のお話を聞いている、その姿に気がつくと苛立ち、そしてやがてイエス様に対して文句を言ってしまう。イエス様、何とも思わないんですか？私だけが立ち働いていて、妹は座ってお話を聞いているだけではないですか？訴えました。似ていると思ったんですね。父はここで、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだと言います。どういう意味でしょうか？兄は、子ヤギの一つもくださらなかったと文句を言いました。父は全部お前のものだと言います。この差は何でしょうか？まずここに続く32節の父の言葉をもう一度言います。32節、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないかですね。父はここでも繰り返します。死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。見つかった一匹の羊のことを喜び、近所の人と喜びを分かち合う羊飼い、なくした銀貨を見つけると近所の女の人を呼んで一緒に喜んでくださいという女性の姿と、この父の喜びを祝う姿は重なります。この喜びは十節にありますように、天の神の御使いたちにも広がっていく喜びです。父と一緒にいるというのは、父と喜びを分かち合う、そういう立場にいるんだ、そういう存在なのだと父は教えてくれるんです。全部がお前のものだというのはですね、財産が全部お前のものだからお前が好きに使えばいいんだということではない。財産の半分を受け取り自由に使い遊んでも、でもそこに本当の喜びがなかった弟、一方父の喜びが兄の喜びでもあらずだと父はここで教えます。父の喜びを同じ心で喜べない兄が父の近くにいて仕えていましたけれど、それは雇う人たちと同じようなものだ。兄は残念ながら父との関係を深くは結んでいなかった。形が違いますけれども、兄も弟と同じで父の愛と父の喜びを知ることはなかった。ですから子ヤギをくれなかったと、言ってしまえばないものねだりをするようなことをこの時になって文句を言ってしまうのです。私は律法をすべて守ってきました。そして罪人主税人を見下していたあのパリサイ人の姿と兄の言葉と姿が重なります。家出した息子を父は待っていて遠くから見つけて駆け寄りました。悔い改めの言葉を聞く前に先に父が許します。家の中に入ってくることなく怒っている兄を、今度は父の方からやはり出て行ってなだめるのです。それは 良いこの棒を着せ、指輪をはめ、履物を履かせるのと同じなのです。父は惜しむことなく、この兄をも愛し、その言葉と行動で表してくれます。もし父のそばにいても、父との深い関係が結べていなければ、遠い土地へ行ってしまった弟と何も変わらないのではないでしょうか。いや、むしろ自分は正しいと誇るばかりで、父の兄に気がつけないのであれば、兄の方が頑固、独りよがり、愛を知らない悲しい人だと言えるでしょうか。悔い改めた弟を許せない、愛のない人になっていってしまう。父と共にいること、主イエスと共に生きることが、私たちの最上の喜びであると、私たちは毎日の生活の中で味わって、本当に喜べているでしょうか。もしかして他の人が喜んでいる姿、主がその人を祝福していることを知って、羨んだり妬んだりするようなことはしていないでしょうか。イエス様の喜びが私の喜びであると心から思い、そのように生きていきたいと、今日この歌詞から切に願っています。子ヤギや肥えた子牛どころか、永遠の命をイエス様、それもイエス様の命の犠牲によって受け取っていることをもう一度しっかり味わって、イエス様の喜びを私の喜びとしたいと、そう願います。いつも神様の愛が先にあり、あなたの前に、そしてあなたに注がれている、そう覚えたいと思います。お祈りをさせていただきます。憐れみ深い神に、栄光が限りなくありますよ。あなたは私たち一人一人に目を留め、愛を注いでくださって、いつも助け導いてくださいます。ありがとうございます。それなら私たちはすぐに他の人と比較をして、自分を誇りたくなります。そしてイエス様にさえ文句を言ってしまうような愚かで、頑固なものです。イエス様の喜びこそが私の喜びだと、そう心から、毎日の生活から感じて、賛美していくものになりたいと思います。あなたがご自分の命を犠牲にしてと差し出してくださったので、私たちは滅びの子ではなく永遠の命の約束をいただいた神様の子供へと変えられました。あなたの深い愛に感謝します。私たちは今あなたの声を聞き、あなたの言葉に従って歩ます。それでもないなお私たちは弱いものですから、聖霊様、朝に言うにと、この礼拝から始まる1週間、私たちをいつも導いていてください。イエス様のもとから迷い出ることがないように、助けていてくださいますようにお願いをします。すべてをあなたの御手に委ねます。この祈り、私たちの救い主であり、慰め主であり、イエス・キリストの尊い名前を通して、心から信じてお祈りいたします。アメン。御言葉に応答して一緒にお祈りしていきましょう。